ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いしま す。さあ、8月も3週目ですが、
はい、
あの横浜でもね、百貨店とかの屋上でビアガーデン
いいですね。
やってるじゃないですか。ビアガーデン自体も本当に人生で数えるほどっていうか、行ったことあんのかなぐらいなんです。
あ、そうですか。
ビアガーデンってどんな感じなんですか、
う
ん、
まあ、外で飲めるっていう、はいはいはいはい、夜空の下でっていうところとか、うんうんうん、お祭りみたいな雰囲気の中でテーブル囲んでみんなで、はいはい、でもただその雰囲気を楽しんでるっていうところがいいんじゃないかなと思いますけど、ね、
は
い、
今いっぱいいろんな思い出が出てきた感じ、ね、
もう走馬灯のように
行ったから、ね、走馬灯のように、まだまだね、お元気でいていただきたいんです。その、まあ、お元気のためにもですね、やっぱり、ね、はい、テニスがいかに健康にいいかということをですね、
まさに、はい、動いた後のお酒っていうのも、うん、
確かに
やっぱ美味しいんですよ、
う
ん
う
ん、
そういう意味でもね、大阪大学の中田先生にですね、テニスが健康とどう関わっているのかということですね、はい、エビデンス含めてお話しいただいていますので、中田先生のインタビュー第3回目です。どうぞ
どうぞ。でもまさに今のお話を聞いてる中でも、うん、本当にその通りっていうところがたくさんあったんですけど、ね、僕らもレッスンをこうやって組み立てる中で一番大事にしてるところって運動量なんですよ。運動量がしっかりと確保できているレッスンの方がお客様満足度めちゃくちゃ高いんですよ。
あ、やっぱりね。
例えばですけど、この方ちょっと無理できないかなとかっていうところで、うん、そこまで走らせないようなドリルを組んだりするとするじゃないですか。実際はその方の感想を聞くと、ちょっと激しいクラスに入ったりするとこっちの方が楽しかった。そういったあのアンケートは僕らも見ていて、まさに動くっていうことにお客さんの心理の中にもあるんですよね、
うん、
先生、これ左右の動きと前後の動きってあるんですけど、ゲーム性というところで考えると前後の動きの方がテニスってちょっと難しいになりますよね。運動量っていうところを考えると横の動きと前後の動きっていうところでメッツとか結構違いがあったりとかするんですか。
全身使うので、メッツそのものに大きな差はないんですけども、使う筋肉は全然違うんですよね、人間ってその歩いたりとか走ったりって前に動くっていうのはそういう機能をね持ってるんだけど、横に動くっていうのは意外と少ないんですよね、普段の生活とかね。でテニスはまあベースラインだったりボレーに出たりとか前後ありますけど、横の方が圧倒的に多いんですよね。だからまあ捻挫も多いし、だいたいももの外側とかね、内側とか、もしテニスしてなければ使わないところが使うので、まあ逆にテニス選手はそこ発達してるし、普段の生活で主婦の方とかオフィスワーカーの人なんかも歩くことはあっても横走りってないで
しょ。じゃないですかね。
だからそことこはやっぱりそういう筋肉使ったり、まあ、股関節周囲も大事なんで、それはテニスの一つの持ち味じゃないかなと思いますね。
うん、今まであのもう本当にたくさんの生徒さん担当させてもらって、例えばですけど高齢になってからスポーツをっていう方がいらっしゃって、その方の感想にテニスをやってよかったっていうところに意外なものがあって、転ばなくなったっていうんですよ、
ね。
その転ばなくなったっていうところにテニスの中にヒントがあるのかなっていう。
私、まあ、テニスもだし、もっと体のリハビリだとかっていうと、はい、バランス能力っていうのをね、かなり研究してるんですけど、バランステストってありますよね。よくあるのは目をつぶって片足で何秒立てますかっていうね、ああいうのは静的なバランス、じっとするので自分の体立ってるのが保持できるかっていうのと、転ぶ時もね、じっとして転ぶこと少なくって、歩いてる時とかですね、動的バランスっていうんですけども、自分の体を足を使ってもう一歩足を出して、もっと言えば動物って四つ足ですよね。だから四つ足はあまり転ぶこと少ないんですよね、はい、人間って二本足で立ってるからバランスも難しいし、はい、ましてやそれを動くとき片足で止まる、はい、片足で踏み切るっていうところで、そうするとね、人間の足って縦は長くて横細いですよね、はいはい、自分の重心が足の中にあれば転ばないんですけども、つまり前後は前のめりになりそうになったりしてもまだ支えれるんですね、はい、だから横っていうのはもう足の幅しかそれ以上超えると横に転ぶん で、それとテニス横に動きますよね。だから横に踏ん張る力とか、どれぐらいのところに足をつけばいいか、やっぱり転ぶのは足をつく場所を間違ってて、それでもう耐えきれなくて転ぶ、そういうのがね、テニスはすごく必然的に 多いですよね、うん、足運びっていうので横に運んだりつく位置っていうのをずっと繰り返してるわけで、そういう意味ではあのテニスっていうのは転びにくくなるっていうのはなんとなくそういう理由なのかなと思いますね。
そういったことが多かったので、
確かにそれを調べてみたら面白いかもしれないですね。前に飛ぶっていうのと横に飛んで着地した時の動的バランス調べてるんですけどね、それを種目とかテニスやってる人っていう観点では見たことなかったから、はい、いいヒントでした。いいヒントで、もしかしたらそういうテニスのね転ばなくなるっていうことがまたもう一つ明らかになるかもしれないですね。
逆にテニス知らない僕からすると、うん、まあ、以前体験教室とかも行ったんですよ。もともとサッカーで言ったら体力に自信はあったんですけど、うんうん、まあ、正直1回の体験教室行ってクタクタになってですね、やっぱテニスってこれ大変だなっていうふうに正直思ったんです、うんうん、その後やっぱりこうやって一緒に番組やらせていただいて、テニスは障害スポーツだって、まあ、最初お二人も冒頭で話したように、うん、歳刻みで80歳とか、うん、その辺のお話伺ってるとやっぱりそうなんだなと思いつつ、今回の研究結果また今までの研究とかも踏まえて、やっぱりそのテニスが生涯続けられる部分っていうのは、はい、専門家から見るとどういった点で続けられるんでしょうか、うん、強度は個人的にはもとにかく高いなってイメージしか正直なくて、
うん、いくつかのさっき言った健康にいいっていうデータの、まあ、解釈としてね、はい、今スポーツ庁と一緒にのスポーツインライフって言って、うん、生活の中のスポーツっていうので、はいはい、障害スポーツで本当に健康にいい運動っていうのは、はい、どういう面で健康にいいかっていう、例えばあの運動してると、五代さんの時のね、あの研究の時もテニスのメリットっていうのをいろいろディスカッションしたんですけども、はい、うん、テニスしてきてるよりもクラスのメンバーが集まってコミュニケーション思考の人いますよっておっしゃってたのね。実際にね、研究ではちっちゃなマイクをつけて、はい、どれぐらいその人がよく喋ってるかっていうような研究があるんですよ。でそれはコミュニケーションでね、どれぐらい上がったかっていうので、ね、それもありかなっていうんだけど、まずは運動を測りましょうっていうのでやったんですけどね、はい、テニスがコミュニケーションができるっていうことと、それは例えばスポーツジムでガンガンやってるけどあんまり喋る機会ないですよね。ランニングもなかなかずっと喋りながら ね走れないので、そういうことが一つと、一番その心臓血管にいいって言われてるのは、運動強度がねすごい高いのと落ちるのとがものすごく強弱が多いんですよね、うん、はい、で実際のテニスの試合でも、うん、ラリーって本当にウィンブルドンだとか US オープンでもサーフェスによって違うけども、平均ラリー数3とかね、1分続くラリーってないんですよね。結局トップ選手でも心拍数でいうと160とか180ぐらいまでね上がるんだけども、その次のポイントの間25秒って言ってたら、だいたい110とか100まで落ちるんですよね。でコートチェンジがありますよね。上がってで短い時間でまた落ちて、でまた上げてっていう、この心拍数がすごく変化する、その間すごく俊敏に動かないとダメですよね。心臓を上げたり下げたり、心拍数を上げる能力っていうのはすごく健康に適したところじゃないかっていうようなことが言われてるんで、そのあたりがそのテニスが健康にいいっていうことの、これもっともっとやっぱり本当は研究いるんですけどね、まあそれが仮説として言われてますね。
で今ね、五代さんとの共同研究の話もありましたけど、オフィシャルにまあきっちり出していただいているもの以外で、うん、はい、先生の中でこれちょっと意外だったなっていう驚きとか発見で、なんか今回の研究結果なんかありました、
う
ん、
テニスレッスンしてる人にね、こういうの測りますかって言って、今までもそういう現場っていくつかあったんですけども、意外といやもう遠慮しときますとかあのいいですっていうような、そういうスポーツもあるんだけども、まあ五代さんのその指導というかレッスンの作り方がいいのかもしれませんけども、かなり皆さんあやりたいやりたいっていうのでね、積極的だったっていうのは研究者にとってはやりやすかったんですけども、あテニスしてる人ってこういう知りたいとか好奇心だとかモチベーションを含めてやりたいっていうことが多いんだなっていうの、それは五代さんのいくつかのクラスで違う場所でもやらせていただいたけども、参加嫌がってできなかったっていうのはなかったので、それはあのテニスのもしかしたらやってる人たちの気持ちの前向きさというか、あのいろんなことにチャレンジしたいっていうことがあったのかな。これ研究そのものには関係ないんですけどね、意外だったっていうか、まあ、あそうなんだなと思ったことと、もう一つは普段生活ね、はいはい、測りますって言ったでしょ、うん、これも持って帰ってセンサーみんなつけてもらうんだけど、あつけるの忘れちゃってましたとか多いんですけども、これもかなり皆さんデータをね協力していただいて、だいたい週3日か4日以上、はい、1日10時間以上取れたらサンプルとして妥当性があるっていうことで、週1日しかつけなかった人はちょっと ょっとまあこれは外すんですけどね、うん、まあ皆さん4日以上5日以上前につけた方もおられるし、朝から夕方まできっちりつけてたっていうので、参加もだし実際参加して自分のデータ見てみたいとか、で中にはそのコーチからどういうデータ解釈したらいいんですかっていう質問あったりとかで、今回は本当にデータを取ることとかそれをフィードバックすることはすごく積極的だったんで、研究としては皆さんにもフィードバックできたところもありますから良かったと思いますね。さっきの細かい中で言うと個人差がすごくあるんじゃないかなと思ったんですけど、メニューを、ね、練習の内容を聞くとうまくローテーションして、例えば後ろでミニラリーしてたり、ボール出ししてたりとかするけども、それがこの時間帯の中でもちゃんと運動につながってるっていうことで、ちゃんとそういうことも結果的としてできてるんじゃないかなっていうことは分かりましたね。
そうですね。それはある意味定数定量というよりも、その辺の部分で結果としてまさに出てるって文字でおっしゃいましたけど、なんか今の話石崎さん聞いてやっぱ嬉しいと思いますけど、どうですか？
いや、もう素直に嬉しいですし、こういった形で研究をして結果を見たコーチたちの意識がさらに上がったんですよね。すごく意義があって意味があることをやっているっていう自負にもなりましたし、やっているその仕事の奥深さっていうところも感じることも、まあ、僕自身もできたので、お客さんの興味とかそういったものが高くてすごいありがたかったなっていうのがあるんですけど、僕ら側がすごくそういった意味で成長できたっていうところには本当につながってるんですよ。
最初に健康に悪いものっていうのがお酒タバコ食事と運動不足っていますよね。でさっき運動不足って言っても運動の量がわからないから足りてるか足りてないかもわからないしっていうことで、こういう測定をね、テニスでやった時にもしかしたら A コーチ B コーチ C コーチ3人いたらかなり違うかなっていうところもあったんですけども、コーチがちゃんとそういうレッスンでどんな運動で与えているかっていうか、みんながどれぐらいやってるのかできてるのかっていうのもちゃんと、いいコーチは多分うまく見ながら、でさっき言ったようにこの人もうちょっときつくてもきっとより楽しむんじゃないか、満足じゃないかっていうところを上手に見分けてると思うんですよね。その辺はコーチの勘とその今までの経験値、勘と経験っていうのがもしかしたらこういう測ることでね、レッスン生の満足度を上げるにはこれぐらいがいいみたいなの、多分数値的なノウハウにもね、なるんじゃないかなっていうのもちょっとね、五代さんとも話してたんで、いやそういうのができたらテニスももっとこう、まあ、科学的というか、本当に満足できるのは数値で出せるっていうので、僕いつも言ってるけど健康にいいっていうのでよく体重測ってね、太ってきたとかありますよね。体重計ってどこの家にもありますよね、日本語で体重計でまたの名をヘルスメーターって言うんですよね、ヘルスメーターって日本語で健康計でしょ、あれで健康が測れるんだったら苦労しないんだけど、僕は本当こういうセンサーでね、運動量を測ることがこれこそヘルスメーターで、ちゃんと運動できたとか、しかもそれが強い運動も必要だし、ずっと続かないで休むのも必要だしっていう、だから僕は測るっていうことでテニスのやってる人にも、それからそのコーチにも、本当言うともっと個別にね、この人はすごく動くことが好きだとか、今日はあの人体調悪そうだから、これ以上の動かない方がいいんじゃないかなとか、体調ね合わせてっていうか、そういう今度もっと個別化していくところも、健康にいいっていうことと満足できるのことを自分にとっていいっていうところがもっと数字で分かってくると、さらに面白いなと思うんですよね。
さあエンディングの時間ですが、突然ですが、石崎さん、結構ねお目にかかるとこれ、まあ、音声の方もいますし、まあ、映像でもなかなか見れないと思うんですけど、ね、以前、スタイリストの大山俊さんにも出ていただきましたけど、結構、まあ、僕ら年代も近いのもあったり、まあ、お互いファッションを、まあ、一応勉強してる身として、なんかいつも僕はね、あ、石崎さんおしゃれだなとか、どこで服買ったんだろうなみたいな、今日も聞いたじゃないですか、パンツどこでみたいな、結構やっぱファッション好きですか？昔から好きそうですけど、最近も特に意識してるのか。
いやー、まあ、自分で自分自身おしゃれだと思ってないんですけど、それなりの格好しなきゃなっていう意識は持ってるつもりっていうんですかね。で、流行りを追ってるわけではないけどっていうところですかね。
そうですね。特にね、アラフォーになるとね、本当にね、大山さんの回でもあったかもしれないですけど、やっぱりまず清潔感とかね、その辺ありつつ、まあでもね、もう4年も5年も着てるもんだとね、いくら綺麗でもやっぱりなんとなくちょっと流行からみたいなのもあるから、
そうですね、
そう、その辺はやっぱ定期的にね、いろいろ刷新していくのは大事かなと
いや、すごい大事ですね、
うん、思いつつ、ね、ファッションの話もね、大山俊さん出ていただいているので、まだ見ていない方はこちらもご視聴いただけたら
ぜひ見てください。
はい、ということで、今週のスポキャス TV いかがだったでしょうか。次回8月最終週ですね、楽しみにお待ちいただけたらと思います。それではまた次回。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。